一歩一歩導いている私の導きをしっかりと捉え、私の歩みの速さに従ってついてきなさい。
この今回のこのキャンプはインターネットを通してのこのインターネットキャンプとなりますけれども、これは大きな転換期となると主が言われます。
特にこの後の働きの大きなこの転換のポイントとなり、大きく働きは変化することになる。
こういったこの21世紀のこの宣教のあり方、また牧会のあり方で、この教会を土台として具体化していくようになるとおっしゃいます。
さらにこれを一つの契機として、キャンプの働きというのは大きく広がり進み、また多くの恵みを表していく。
このこういった形のこのキャンプになることを通して、国内外におけるこの宣教の働きというのが大きくこの二十世紀のツールを使って進んでいくことになるとおっしゃいます。
それでは二人とも立ち上がって賞をいただいていきたいと思います。
また特別賛美を感謝します。三位御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。私たちはですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その2月6日から16日から20日の11万3800円のためにお祈りをしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが私たちを豊かに霊的に祝福し、金銭的にも祝福してくださっていることをありがとうございます。その感謝の表れとして10分の1を教会外の働きのために捧げます。またすべてのものはあなたのものであり、あなたが全能な方であり、全世界の支配者であり、所有者であることを私たちは知っております。その信仰の表れとして10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて豊かに用いてください。あなたが豊かな祝福を持って私たちに臨んでくださるとともに、またこの捧げる事柄を喜んでくださり、豊かな祝福と恵みを与えてくださっていることを信じ感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まずですね、ありえない話かな、それから話したいと、こういうふうに思います。それでですね、私はね、カリスマ的な信仰を持ったんですね。最初福音派の教会で救われてね、そして何か同じような信仰を持ったんですが、それらの人たちがみんな処分されちゃったんですね。で、私は処分されなかったんです。で、その時にですね、一つの選択をしないといけなくなってきたんですね。それは何かというと、その当時はですね、その教会やカリスマは、異端であるという立場を取ってたんですね。今はね、そんなこと言う教会はどこもありませんけれども、その時はまだ誤解があってね、そういう立場を取ってたんですね。ですから私がカリスマの道を全うするならば、まず必ず教会でやっていけなくなると。カリスマの道を全うするならば教会を出ないといけないと、その選択になったんですね。で、日本のキリスト教会全体がカリスマに批判的だったので、もしカリスマの立場にしっかりと立って、 そして進むならば日本のキリスト教会で道はなくなると、まあ、こういうふうに感じたんですね。でもその時に思ったのは、これは正しいから、神様は明らかにこのカリスマの働きというのをですね、御心とされておられるから、だから御心に立たないといけないと思ってですね、それでですね、出るという形になったんですね。そうしますと、日本のキリスト教会の中で道を失うということになっちゃうんですね。まあ、でも主の御心だったらばね、何が起ころうとというふうに覚悟してね、そして行ったんですね。でその時にちょっと感じてたことがあったんですね。何かというとですね、頼りになるものは何もない。ただその時にね、ローバート・ユインという方が、あの有名な聖書教師がですね、作詞作曲、まあ、作詞は神様だけど、作曲した「大いなる主」っていう歌がね、流行ってたんです。もうね、私ね、のめり込むかのようにその「大いなる主」、褒めたたえるべき主っていうのをね、歌ってたんですね。もう不安でしょうがないから。それとともにですね、その当時ね、今でもそうですけど、マーリン・キャロラズ氏の獄中からの賛美が世界的にヒットしてた、まあ、1000万部か2000万部売れたって言われてますね、まあ、特別な本ですよね。でそれを読んでね、全てを感謝するっていうことにね、のめり込んでたんですね。だから私はですね、これから来ることの不安の中でね、それにね、一生懸命もうなんていうか、のめり込んでた、そういうような形だったんですね。これから大変な困難の中に歩んでいかなければならないと、こう思ったんですね。でもね、その時私ね、主の教えの確かさってよく知らなかったんです。主に従うと栄光が現れるって知らなかったんです。そしてね、主に従うときに特別な主の祝福が来るって知らなかったんですね。だから私はですね、困難の中に入ったと思ったんですね。そしたら何が起こったのかっていうとね、そこからね、私のね、人生開かれちゃった。でいろんな祝福をね、その中で見るようになったんですね。だから皆さんね、主に従うときに困難に遭うというふうに思えたとしてもですね、もし本当に主に従うのは逆です。そしたらね、何が起こってきたかっていうと、まさか大いなる主歌ってるでしょ、大好きなんですよね、世界的にヒットしてるね、そのね、ロバート・ユーインとね、知り合いになっちゃった。で知り合いになっただけじゃなくて、ロバート・ユーインの家に行き、ロバート・ユーインのうちでご飯食べ、ロバート・ユーインの家で泊まり、でロバート・ユーインの講義を受けるっていうね、まあ死の時間のグループでですね、みんな寝てましたけどもね、それはね、特別な関係になっちゃったんですよ。私ね、まさかそんな世界的な人とね、特別な関係になるとは思ってなかったんですね。そしたらマーリン・キャロダンさん、獄中カノンさんでしょ、いや、特別な関係になっちゃったんですよ。で、マーリンさんが日本に来た時には我々がプロモートしたっていう形になりましたし、来れなくなった後は年に1回マーリンさんのところに行って講義を受けるっていうことになって、私たちがマーリンさんの働きを手伝ってですね、そしてですね、最後にマーリンさんが説教をした説教は昇天する前にね、我々にのところでだったんですね。そしたらね、なんか日本中からね、やめろって手紙が来たんですって。マーリンさん私に言ってました、主の十字架と付き合うなって。主の十字架って今 TLEA ですけどね。でその時にですね、マーリンさん言ったんですね。それでね、祈りましたって神様に。神様はね、まあ、わざわざ私に言いに来ましたよね、あなた方は正しいって言ってました。だから私は神の声を聞いてあなた方と協力してるんですよ。でね、でそういうことがね、さらに深い関係になった。 それでね、結局ね、世界のいろんな国々に行ったり、世界第二の教会でメッセージをしたりね、いろんな展開がね、一気に動いてきたのです。で、この時にね、主に従うということの凄さ、恵みっていうのをね、見ることができました。で、私の思ったのとは、真逆のことが起こった。まあ、ともあれ、どうぞ皆さん、従うっていう闇を歩んでいくときに、神様は愛をその中でね、豊かに表してくださいますから、どうぞ見ておいてください。で、人間的にね、従う道に入ったら、いろんな問題が起こるんじゃないかって、もちろん起こるかもしれませんが、そこにね、神の栄光が現れる。これが一つ。それとともにですね、これに関わる証がいっぱいあるので、もう一個。先ほども言ったようにですね、私カリスマだったんですね。フギアの教会にいて、そしてね、まあ神様の真理を守るのならば、ここにいてはぶつかるぞ、ダメだぞっていうことを示されたのですね。出ることにしたんですね。まあそれはしょうがない段階ですね。まあ異端って言ってたからね。それはもう当然ぶつかるに決まってますからですね。で、その時にですね、一つこう感じたんですね。それ何を感じたのかというとな、これで私は日本のキリスト教会でやれなくなった。だって批判されてんだから。ね。でもね、その時思ったんですね。たとえ私は日本のキリスト教会でやれなくなったとしても、神様がそういう御心を持ってんだから、もう神様と共に行くと。で、日本のキリスト教会はどうせ 0.2% だから、99.8% の中で行くと。こういうふうに思ったんですね。そしたらね、神様もあたかもね、私の浅はかさを笑うような神様の技を起こしたんですね。で、それは何かというとですね、移動してね、1年も経たないうちに、日本のキリスト教会のね、中心の組織ってあるんです。理事長本田明、本田浩二、理事に羽鳥明さんとかね、つまり御三家がかかってるような日本の中心組織ですよね。でね、その組織にね、福音派のね、牧師とかね、何かがね、神学生とかね、もうぜひその立場に立ちたいっていう立場だった。そしてね、岡先生もね、杉道先生もそこに入っていて、学生伝道部の副をやってましたよね。いや、なんとね、私ね、1年も経たないうちに、ってその立場になっちゃったんですよ。スタッフに。本田浩二が理事長でね、羽鳥明が理事のやつですよね。で、私の元の教会の先生もね、そこの理事の一人だったの。絶対入るわけないっていうのがですね、神様の力ってすごいですね。で、私はね、調教派の働きにはもう決して立たないだろうと思ったら、1年以内に私ね、調教派のね、人の羨む立場に立っちゃった。神の力ですよね。それでね、その時にね、ちょっと思ったことがあるんですね。何が思ったのか、もうそこにね、日本の福音派の団体がみんな入ってるんですね。で、あるところを通った時、まあ学生伝道やってるいい団体なんですが、ここが反旗カリスマ。でね、その時に、その前を通るたびにね、たびにじゃなくて2回、悔い改めましたけど、私ね、睨みつけた。人に対して睨みつけてませんよ。ね、看板を睨みつけた。そしてね、私はね、呪うがごとくこう思ったんですね。このグループは、どんなことがあっても、私を一生招くことはない。ってこういう感じですね。でもね、神様はそういうようなことをやらせることを通してね、神の力がいかに広くて深くて大きいかっていうことをね、知らせてください。2回 まあ、2回以外でもやっぱりその前に通るときにはね、あんまりいい気持ちで通らなかったの、具体的にですね。でそうしましたらとんでもないことが起こっちゃった。何かっていうとですね、そこのグループから招待があった。で私が外務奉仕に導かれる一番最初、そしてねそこのグループで奉仕をするってことになっちゃった。私は思ったの、このグループで私が一生奉仕することはないと。しかもカリスマだから評判悪いんだから、でそれで出てきて、それをこちらも覚悟してるんだからもうダメだって。ところがね、主の手が働くときにね、奇跡が起こるんですよね。技が起こるんですね。この時に主の働きの広さ、高さ深さっていうのを非常に強く感じましたし、で人間的な思いで走るなっていうことをね、主に語られました。主に聞き従うことは大きな恵みであるということを覚えておいてください。それで、映像祭の、3つを出したいと思いますね。まずね、ガラシャです。ガラシャは3つ出てるんだけど、みんなレベルが高い、ね、はい、よろしくお願いします。
私は今、水戸野に来ています。水戸野は細川多摩、後の細川ガラシャが約2年間、幽閉生活を送ったとされる場所です。大名家の娘に生まれ、不自由なく育った多摩、あることをきっかけに彼女の人生は一変し、この人里離れた場所で暮らすこととなりました。この回では彼女の生い立ちや水戸野での苦悩を振り返ります。
1563年、多摩は明智光秀と広子の三女として越前の国に生まれました。父光秀は細川藤孝と共に織田信長に仕え、近江と丹波を治めるようになります。大名の娘である多摩はのびのびと育ち、冒険好きで物事をはっきり言う利発な女の子でした。光秀は子供たちに、人を見るときは外見ではなく常に心を見るようにと教えていました。実は母ひろ子は疱瘡を患い、美しい顔に跡が残っていましたが、光秀はためらわずひろ子と結婚し生涯愛し抜いたのです。そのような両親のもとで育った玉は、才色兼備で魅力的な女性へと成長していきます。
1579年、織田信長の命令で玉は細川忠興と結婚します。玉は夫の忠興にも細川家の人々にも愛され、男一女を授かります。さらに生涯の信仰の友となる次女清原糸との運命的な出会いがありました。はい、 そのような幸せな生活も突然の終わりを迎えます。
1582年6月、織田信長が殺害されました。謀反人は明智光秀でした。娘の玉は厳しい立場に立たされます。夫の忠興は離婚するか自害させるかの決断を迫られる中、ついに泣く泣く形だけ離婚をし、玉を御殿に幽閉したのです。
休憩しましょう。
水戸までの道のりは険しいものでした。宮津から若狭湾を海で渡り、日置海岸まで約12キロの山道を歩いていきます。男性でも困難な山道を、玉は身重の体で登っていきました。
御殿に幽閉されてからしばらくして、父明智光秀が羽柴秀吉軍に敗れて最後を迎えたこと、母ひろ子と二人の姉、弟たちも城と共に滅んだことを伝えられました。
生きていることはなんとつらいこと。お方様、糸には何の力もござりませぬ。ただ祈るより。何を祈ってくださるのです？一日も早く帰ることができるようにと祈ってくださるのですか？
いえ、糸はその祈りよりももっと大切な祈りを捧げております。
騎乗することよりももっと大切な祈り？それはどのような祈りですか？
はい、それはもろもろのご苦難がお方様にとって大きなご恩寵と思い遊ばすことができますようにという祈りでございます。
苦難を大きなご恩寵と思えることができるように、騎乗できるようにとの祈りの方がありがたいと思います。
はい、お方様、その祈りは無論及ばずながら毎日欠かさずお祈りしています。
でも方様、人の一生は苦難の連続かもしれませぬ。無事ご騎乗なされても、また別のもっと大きなご苦難が待っているかもしれませぬ。バードレはおっしゃいました。苦難の解決は苦難から逃れることではなく、苦難を天主のご恩寵として喜べるようになることだと。喜びの中に苦難は住めませぬ。
でも苦難を恩寵と喜ぶことなど人間にはできますまい。
はい、でも天主様の助けがあれば。
祈ってくださる真心は嬉しく思いますけれども、キリシタンのことは私には分かりません。
お方様、人間の幸せに必要なものは多くはござりませぬ。パードレはなくてはならぬものはただ一つであると仰せられております。
なくてはならぬものはただ一つ、その一つは何でありましょう？
神の言葉でござりましょう。信仰と申してもよろしゅうございます。
節はめぐり、タマは男の子を産みました。子供の存在は辛い生活の光となり、タマの心の慰めとなりました。そのような中、タマのもとにある知らせが届きました。忠興とタマの再婚の許しが秀吉から出たのです。その代わり、秀吉のすぐ目の届く大阪に移り住むように命令されました。
一生続くと思われた水戸での幽閉生活。しかし夫忠興のもとに帰ることが許され、大阪での新しい生活が始まりました。ところがそれはさらなる困難の始まりでもあったのです。そしてそこから玉はキリスト者へと変えられていくのです。
非常に綺麗な映像で、まさか松川君が作ったとは思えないまあ、ただ目的があって作ってるので、選挙のために使うっていうことと、映画を作るって、実写版もアニメも作るっていうことで、だいぶそちらの方向にね、動き始めてるんじゃないかというふうに感じるんですね。で、目的があるのでね、それを通して、神様の栄光が表されるように祈ってください。それで、寺田三三郎かな、それと、パウロミキのやつがあるので、それを見ていただいて。
時は戦国時代の日本。織田信長の家臣だった三木半太夫は、キリスト教の洗礼を受け、4歳の息子にも洗礼を受けさせました。洗礼名が与えられ、息子はパウロ・ミキと呼ばれるようになりました。一方、寺沢半三郎の寺沢家も代々織田家の家臣でした。このためパウロ・ミキと半三郎とは子供の時からしばしば共に遊ぶ幼馴染で、半三郎は年上のパウロ・ミキを兄のように慕っていたのです。それからの日本は激動の時代を迎えました。キリスト教を擁護していた織田信長は、1582年、本能寺の変で倒れ、代わって天下統一を果たした豊臣秀吉も、最初はキリスト教に寛容でした。しかし、側近の物騒、役員からの中傷が入り、秀吉は態度を急変させたのでした。秀吉は、1596年12月に京都大阪で24名のキリシタンを逮捕して、長崎で貼り付けにして処刑するようにと命令を出しました。彼らは後に日本26聖人と呼ばれる日本で最初の殉教者となりました。幼馴染だったパウロ・ミキと半三郎もこの歴史の渦に巻き込まれてゆきました。しかしまだ二人はそのことに気づいていませんでした。
半三郎様、京都でキリシタンの教えを説いたため捕らえられた24名の者がもう間もなくこちらに到着するとのことです。そしてこれは太后秀吉様からの書状でございます。
これらの者はルソンから来て、世が禁じたキリシタンの教えを述べ、長期間日本に滞在し教会を建て、無礼な振る舞いをしたので処刑する。長崎において貼り付けにするように。
この24名のキリシタンの長崎での処刑の責任者は本来長崎奉行の寺沢広隆でした。しかし広隆は秀吉が命じた朝鮮出兵のために不在でした。このためその代理として弟の半三郎にその処刑の役割が回ってきたのでした。26名の一行が屋敷に入ってきました。雪や霜が降る真冬の厳しい寒さの中、 京都から唐津までの約1ヶ月の長旅でした。一行は裸足でほとんど徒歩だったため、足は腫れ上がり、着物も薄汚れ、痩せこけていました。しかしその人たちは神様を賛美し、喜びに輝いていました。
半三郎様、捕らえられた26名のキリシタンどもが京都から到着いたしました。
そうか。え？パウロ・ミキ？まさか、この私にパウロ・ミキを処刑せよと、こんなことがあろうか。
半三郎の全身に衝撃が走りました。自分が処刑する一行の中に旧友であるパウロ・ミキが入っていたことは、半三郎には全く知らされていなかったのです。
どうしてあなたがここに、どうして私がここに、私は辛い、あなたは友だから従うしかない、王の命だから、あなたを裁く私をどうか許してください。あなたは悲しまなくていい、私には天の報いがあるから、死は終わりではない、永遠の始め、友よ、私はあなたを許していますあなたも信じて天国で会いましょう。
イエス・キリストは私たちの罪を許すため、私たちの身代わりとなって十字架にかかり死んでくださいました。ここに神様の愛があるのです。
パウロ、あなたを処刑するのはとてもつらい。
いや、信仰のために死ぬことは不幸ではありません。これは神様の大いなる恵みなのです。
あなたが無罪であることを私は知っていますか。国王秀吉様の命令なので私は従うしかないのです。もしあなたを処刑しなければ私は殺されるでしょう。どうかこの弱い私を許してください。
半三郎、私はあなたを許しています。あなたも永遠の命を受けて私たちのように天国に行けるよう祈っています。
26名は長崎の西坂で十字架につけられ、そこに4000人ぐらいの人々が押し寄せました。パウロ・ミキは十字架の上から最後の説教を始めました。
ここにおいでになるすべての人々よ、私の言うことをお聞きください。私はただ我が主イエス・キリストの教えを説いたから死ぬのです。私はこの理由で死ぬことを喜び、これは
神様が私に与えてくださった大いなる御恵みだと思います。今、死を前にして、あなた方を欺いたりいたしません。人間の救いのために、キリシタンの道以外に救いはないと断言します。キリシタンの教えが、敵、および自分に害を加えた人々を許すように教えているので、私は、国王秀吉と、この私の死刑に関わったすべての人々を許します。王に対して憎しみはなく、むしろ彼とすべての日本人がキリスト信者になることを絶望いたします。
許してください。弱い私を、私はもうあなたを許して言います。あなたは悔やむことはありません。私は天国に行くのだから、あなたも信じて天国で会いましょ
う。なかなかよくできていると思います。で最後に、ヤング礼拝のあれかな、宣伝画像かな、はい、よろしく。インターネットキャンプの中で順位が発表されるということになります。もう点数はついてるんですけども、そして、上位のやつを移すと、こういうような形になります。それで、サリーさんがね、ちょっと中国人に間違えられたのかもしれないんですけども、酔っ払いにちょっと襲われちゃって、怪我したとかそうじゃなくてね、ちょっと溝に落っこった。っていうふうになっていまして、ね、ちょっと大変だったのでね。どうぞチェコの宣教師ですけども、サイさんのためにね、祈っていただきたいと。こういうふうに思います。それでですね、 まあ、当初は今週白馬スネルゴイキャンプだったんですが、ちょっとコロナが出ちゃって、もちろんその人たちはもうすでに2週間ぐらい先週の段階で来てなかったので、こちらには影響ないんですけども、これはストップせざるを得ないという導きを感じましたので、それでストップするということになりました。そしてですね、その時に、ちょっと感じたことがあるんですね。それは何かというと、キャンセルがかかるんです。で、まあ70万ぐらいだったらしいんですけど、100万を超えてかかるんじゃないかと。こういうふうな形になりましたね。そうすると、もうこちらで追わないといけないのでね。で、ちょっとそれに対してですね、ちょっと思ったんですが、まあでも、今回、キャンセルするのが御心だっていうふうに示されましたのでですね、あ、じゃあね、支えてくださると。こういうふうに感じたんですね。そうしましたらね、谷川さんの方から、20年そこ使ってますからね、特別な関係の中でですね、ただにしてくださったと。感謝したい。まあ、谷川さんの方は大変でしょうけどね、そのためにお祈りくださいますようにお願いします。しかしね、その時に感じてたことがあるんですね。まあ、キャンパーストップっていうふうに御言葉で来たんですが、それは主の栄光のためだっていうことを語られているんですが、その中でですね、実はね、このところね、オンラインキャンプをやれっていう、でオンラインの働きを一気に強めようっていう、そういうね、主の導きが来てたんですね。それでね、とても無理だろうということで、私はね、ちょっと拒否的だったんですね。拒否してたと。こういうような形だったんですね。しかし、主はね、ぐっと押してきたのでね。主はオンラインのキャンプに移行するっていう形で大きく技を進めてきたなっていうことを感じました。それでオンラインのキャンプになりますとですね、実は大きく変わってくるんですね。一つはですね、例えば白馬のキャンプ場をね、あそこせいぜい入ったって800ぐらいでしょ。ね。そうするとオンラインだとね、まあ800ぐらい入って、そしてね、外部で持っていけるから、海外にも持っていけるんですね。海外からも申し込みは来てるんですが、そうしますとね、1000でもね、1万でも10万でもいける、ね。しかもね、世界中でいけるわけです。それとともにオンラインの駅をね、利用できる。やっぱり今回は個人のね、石出の石が、彼らの活動の宣伝をやりますよね。で宣伝の時にね、オンラインを使えるから、宣教師がみんな出席できると。子供たちも出席できる。だから、現地から中継ができるんですよね。具体的にですね。そしてね、まあ、本来はね、オンラインにしたとしてもね、司会とかなんか各教会から出したかったんですが、これ一旦トラブルが起こるとね、大変なことになるので、安定期を基盤に、やるというような形になると思うんですが、この中でですね、この後大きくオンラインを用いた主の働きが進んでいくであろうと、こういうふうに感じます。そして、コロナの問題もあってね、時代の区切りに来てるっていうことを感じますし、それだけではなくて、オンラインとか何かの働きにおいて、大きく変化、この後の働きがね、するところに来ていて、主がね、それを強く押してきたっていうことを感じますのでね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと。こういうふうに思うのですね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。こう書いてあります。で、ここで、思い煩わないでって言葉が出てくるんですね。だから、思い煩っちゃいけないのです。でもね、思い煩うんです。今、思い煩うの中にいる人もいるかもしれませんね。 で今思い煩いの中にねいないかもしれないけど、10分後に思い煩いの中に入る方もいらっしゃると。思い煩いっていうのは私たちが誰でも体験する事柄ですよね。でこの時にですね、一つ対応に関して捉えておく必要があることがあるんですね。こうなったら嫌だとかね、経済的にどうなんだろうとか、あるいは人間関係はどうなるんだとか心配するわけですよね。でその時にですね、じゃあ思い煩う時に何が問題なのかっていうことをね、頭に置いておくといいですね。一つ言えることは何かっていうとですね、神は全ての問題に対しての解決を用意しておられます。で、私たちはその中でですね、どのような問題にあったとしても解決を見ることができるんですね。全てのことは益となる。問題困難の中にあるときに全てのことは益となるってことを知るわけですね。求めなさい、そうすれば与えられる。で、私たちが求めるときにね、問題の解決を与えられるってわかるわけですね。それとともにね、主を恐れるものは乏しいことはないって書いてあるから、でそういうことをして何がわかるかというとですね、経済的に守られるっていうのがわかってくるんですね。そうしますとね、一つわかってくることがあるんですね。つまり我々の思い煩いっていうのはですね、実はね、不信仰を基盤としている。私が信じないことを基盤にしている。これに気がつくわけですね。例えば私たちはですね、御言葉を通して主が最善の解決を与えてくださるってことを知ってます。それを受け取ったときにね、その技がなされていくんですね。で、それを受け取らないから、受け取らないってのは何かっていうとね、信じないから、それが問題になるのです。じゃあどうしたらいいのか。そのね、信仰を悔い改めて、御言葉を受け入れるのです。御言葉に立つのです。御言葉に対応するのですね。御言葉に立つことを決めるっていうのがね、非常に大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。なんか逆に考えている方がいらっしゃいます。自分でもなんかおかしいと思ってますので、神様に祈り、聖書を読み、その順序を逆に切り替えていかなければなりません。天の様、どうぞ豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。何かが与えられなかったことで、ちょっと神様に恨みを持っている方がいらっしゃいます。悔い改め感謝をしていきなさい。そこには特別な意味があり、さらに最善なものを主が与えようとしていると、主は語られます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。歩みを早くするように主が導いている方がいらっしゃいます。遅くすることによって、主が与えようとしているものを失います。癒しの祈りをしたいと思います。癒しの一人一人に罪の悔い改めをしていただきたいと。こういうふうに思います。お祈りします。天皇さん、お一人お一人の体精神に触れ、癒しを行いたいを行ってください。イエス・キリストの御名によって目指す、お一人お一人の体精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって目指す、お一人お一人の体精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。あと、歯茎が悪い方が癒されました。心臓がちょっと悪い方が癒されました。胃腸が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お人お人の可動性に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルHallelujah. 仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち父と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。はい、報告をいたします。はい、スネローンキャンプはオンラインキャンプになります。各予定はですね、蒼天礼拝以外はすべてやるというような形になります。新しい個人の宣伝とかそういうのを新しく入っているやつもあります。はい、今日ですね、GLTV5 時から、第7礼拝5時40分からです。予約制となっています。はい、J ゴスペルコンサート、3月21日ですね。申し込んでください。感謝の選手を3時40分から。はい、各クラスのことですけど、はい、報告お願いします。ないね。はい、それでは今日はこれで終わります。